ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
ユージさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日も遠隔収録でお送りさせていただきます。今回のテーマは2020年の下半期の全体運について。めちゃめちゃ気になるテーマきました。はい。今回のこのテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームななこさん、31歳からのメッセージです。いつも金曜夕方を楽しみに待っています。突然ですが、コロナウイルスの影響が多方面に及んで影響を受けている方も多いと思いますが、占いの結果には影響があるのでしょうか？年間占い、月間占いなどを年末にまとめて発信されている方もいますが、それらの結果はビフォーコロナ、アフターコロナで変わるのかなと疑問に思いました、という相談内容です。なので今回はコロナ占い結果に影響があるのかということと、待ちに待った下半期の運勢なんですけれども、
はい、
ゆうじさんいかがでしょうか？
ね、年間占い、月間占いなどを年末にまとめて発信されてる方もいますが、ドキーって感じですけど、はい、これですね、実は僕、まあまあこれ相談っていうか、ご質問いただくんですよ、実は。
あ、そうなんですね。
はい。まあ今回、ね、そう、今回はこのポッドキャストで取り上げて、こうご質問ね、こうやって、まあ、めいただいて、これ取り上げさせていただいてるものなんですけど、はい、僕の、まあ、ブログとか、個人の方にも、なんか、こうやって言われたんだけど、これビフォーアフターで、うんうん、つまりこのビフォーの段階で言われたけど、うんうん、アフターには変わっちゃうのとか結構、まあ、聞かれたりも、まあ、個人のそのセッションの内容がもう変わるのかとかも聞かれるし、はい、その雑誌とかに書いてる内容とか、そのウェブとかでのその連載とかでやってる内容も変わっちゃうんですかとかっていうのもあったりするんですけど、
はい、
でもですよ、でも基本的なその思想というか考え方として、はい、なんかそのなんていうんですかね、ケーキってをね、例えばデコレーションケーキみたいな感じで考えていたら分かると思うんですけど、
はい、
例えば僕らっていう存在は、つまり人間っていう存在が、例えばそのケーキの上のイチゴとか、なんか、はい、そのなんかみかんとかね、まあみかんは乗ってないか、うんうんうん、まあなんかそういうなんかそういうデコレーション的なプレートでもいいんですけど、だとすると、はい、なんかこう会社とか、じゃあその、うんうんうん、まあなんていうんですかね、市町村みたいなものとか自治体とかね、うんうんうん、そういうところっていうのはその表面のクリームとか、もしくはもうちょっと一個その一個下のスポンジみたいなレイヤーとか、
うんうんうんうん、
でじゃあコロナはどこかというと、もうちょっと下のかなり土台に近い方のとこに多分いるわけですよ、はい、なので、うんうんうん、そこがだからこうやって揺れてるから、だから人にも影響があって、自治体にも影響があって、会社にも影響があって、流通とかいろんなものに、はい、まあ、政治にも当然影響が出ているわけじゃないですか。
はい、
うん、でも星っていうのはじゃあどこにあるかというと、そのコロナとかがいるそのかなり下の方のスポンジのところよりもさらにもっと下の、それこそなんか、はい、よくありがちな、なんていうタルトでいうと、だからタルトのパイ生地みたいなところが星なんですよ。
あ、
だからチーズケーキで言うと、多分ニューヨークチーズケーキで言うと、別にニューヨークを限定するの意味はないんですけど、でもそれで言うとなんかあのクリームのチーズの部分が、だからベークの上のペラペラの薄皮みたいな部分が僕らがいる世界で、でそのもっとその土台となって、
ね、
そうなんですよ、そのクリームみたいな土台が、はい、そのまあウイルスがいるところで、はい、でその一番下のパイ生地がその星なわけですよ。
はい、
つまり一番根幹であり、つまり世の中の断りみたいなやつら、なんかね、断れたらなんかかっこいい感じですけど、がその星の担当領域なわけだから、ということは、だから僕の多分連載とかを、まあ見てくださってる方とかだったらわかると思うんですけど、僕多分コロナとははっきり言ってないけど、本当にこの、なんていうんですかね、この2020年という年は、今までの積み上げてきたものとか積み重なり、つまり過去の延長線上に現在があって、で現在の延長線上に未来があると思いきや、そこには未来はないからねってことをちゃんと僕明記してるし、ちゃんと言ってるんですね、
うんうん、
はい、だからこれ以上、だからこっから先の未来は今までと同じ延長線上にあると思わない方がいいですよ。なのでなんかそれぐらいの変化が起きてもおかしくないから、それぐらいの覚悟はしておいた方がいいよみたいなことを結構スパルタな感じで、まあ、いろんな連載とかいろんな記事には書いてるし、実際ネットとかで検索していただいても多分出てくると思うんですけど、
はい、想像以上にその通りでした。
そう、なので、
はい、
なんかこう今までのルーティーンが変わるとか、
はい、
なんかそれぐらいのすごい大規模な話であって、うん、もはやそこはそれこそとあるウェブ記事にも書いたんですけど、はい、もう恋愛運がどうこうとか健康運がどうこうとか財運がとかってレベルのそのまあ末端というか枝葉の話ではなくて、はい、根幹がもうなんかの庭にあったなんか松の木がどっかの美術館に植え替えられるぐらいの変化があるよみたいな、なんかそれぐらいの変化がある年が今年だからってことが書いてあるので、
はい、
なのでだからちょっと話戻しますと、はい、なので占いの結果みたいなものがビフォアコロナアフターコロナで変わるのかっていうのはないんですね、
うんうんうん、
じゃあ何が変わるかって言ったら、コロナの影響によって受けてしまった僕らの生活が当然変わるわけで、
はい、
でその僕らの生活を当然ですけど、その星のところにこうちゃんと照らし合わせて見ていくと、でもちゃんとそこには答えというか、うんうん、指針はあるわけですよ。例えば、はい、まあ、これまだ発売とか前なんで大きな声でいるかどうかわからないんですけども、まあ、とはいえ、なんていうんですかね、まあ、皆さんそれも感づいてる方もいらっしゃるから言っちゃうと、多分この、はい、まあ、今回の2020年の事件っていうか、この騒動で、はい、おそらくは、まあ、今僕らもこうやってリモートで収録してますけど、その場所にまつわる、そのオフィスとか、その作業場みたいなものとかにまつわる概念とか当然変わってくるので。
変わっています。はい。
はい、はい、はい。なので、それを受けて、でもとはいえ、じゃあその方が、なんだろう、ものづくりがいいですよとか、今年はものづくりだよって言われたら、うんうん、じゃあコロナがそうだからものづくりできませんってなるかってなったら、例えば、その勤めてた工場とかに行けなくなるかもしれないけど、でもものづくりは変わんないから、うんうん、じゃあ家でなんか作ってネットで売ってみたらどうですかみたいな風には変わるわけですよね。はい。なので、枝葉のそのニュアンスっていうか、解釈の仕方は多少変わっても、でも根幹は変わらないので、だからパティシエが向いてる方が急にパティシエじゃなくてね、わかんない、なんか翻訳家になりましたとかそういうことはなくて、はい、なのでそこの読み解き方っていうのはその術師の方というか鑑定士の方によってまあ多少その脚色っていうかそのバイアスをかけてくるはずだから、そこが多分その人たちの個性なわけなんですけど、はい、その人たちはその占い師さんたちの個性って意味ですけど、ただその基本的にはそのビフォーアフターね、ビフォーアフターでは変わらないし、うん、で自分がその雑誌とかメディアで書く占いっていうかその記事に触れる時もそこはだからあんまり気にせず、なんかフラットに、なんかもちろんそれをちゃんと明記しちゃう書いちゃうその占い師さんもいるかもしれませんけど、いやなんか今こういう状況だからこれがいいですよとか言う人もいるかもしれませんけど、基本的に僕は今でも実はそのそれ系の原稿を書いてるんですけど、意識してることがありまして、それは何かというと極力このコロナのことについては触れないことです。それは触れることによって誰かの心を傷つけるとかそこを懸念してるわけではなく、
はい、
なんかなんていうんですかね、もともとでも保守的には今年は大変な時で、そのこういうふうな、こういうふうなっていうか、何かその自分の人生が本当に180度ターンするかもよっていうようなことは結構想定があったわけですよ。
はい、ありました、
はいはい、なので想定があったんだから、じゃああとはそのアフターの世界をどういうふうになっていくかっていうのを淡々と書いていけばいいわけで、はい、なのでコロナがこうだからこれやった方がいいですよって書き方は僕は極力しないように、だからそこを介在させない、つまりさもなかったかのような、そういうことがなかったかのような原稿の書き方みたいなことを意識してます。
ちゃんとタルトの一番下を意識して書かれてるんですね。
はい、はいはい、だから僕らが一番下な、いや僕らって言ったらなんかお前何様だったんですけどでもそのタルトの一番下だけだから上に影響を受けちゃうとやっぱね、はい、ダメなんですよ、
うんうん、いや本当にプロですね、さすが。
いやもうそこは徹底して、いやもちろんどうしても必要な場合はこのちょっと入れたりするかもしれませんよ。だから、うんうんうん、これこれこういう状況だからこうですよねって言い方するかもしれませんが、でも、はい、そこに影響を受けた書き方にはならないです。
さすが。なんか私もこう間近でユージさんのこう、はい、お話とか、まあ、記事とかを読んでいて、はい、なんかユージさんが引いてくださったそのタルトの上にコロナっていうスポンジが乗っかって、
はい、
なんかこうケーキの全体像がより見えやすくなった感じがするんですよ、
はい、
じゃあ何を上フルーツ乗せたらいいかっていうのは自分次第じゃないですか。
本当そうです、はい、
なのでなんかそのベースがあって下の層のスポンジが乗ったんだったら自分でどうクリームを乗せていくかとか、そういうところになんかまさに生き方のセンスが反映されてるんだな、来るんだろうなっていう。
いやーうまいまとめ方ですね。
すごい。
うまいまとめ方です、ね、
するので、なんかそれをビフォーアフターで変わる、 占い結果が変わるっていうよりは、なんかそのベースに乗ったコロナに、じゃあ自分がどう乗るのっていうのを意識してみると、またなんかすごく占いの捉え方、私たちの受け取り方がすごく変わる気がします。
はい、占い見る時のポイントって、これまあ自分が書いてるからっていうのもあるんですけど、はい、これ見方があってですね、非常にその抽象度が高い書き方をする人もいるし、はい、なんかとある領域にはすごいピンポイントなことを突っ込んでくる書き方をする人もいると思うんですよ。僕はまあまあ結構はっきり書く方っちゃはっきり書く方なんですけど、
はい、
ただどういう書き方をしているんであれ、やっぱりその人の見てる世界観を自分の世界観へ一回翻訳するスキルっていうのは、僕は占いを見る方にもある程度のリテラシーが必要かなと思っていて、
いやまさにそう思います、
はい、だから書いてることを、いやこんなこと言ってしまったらなんか僕自分の職場放棄するみたいに嫌なんですけど、伝えている内容をそのままもう一字一句その通りに自分に当てはめてしまうと占いが当たらないみたいに なりがちで、もしくは何これみたいな話になりがちで、そうではなく一回抽象度が高いところまで上げてみたり、あこの記事はこういうこととか流れを伝えたいんだなっていう一回ストリームというかですね、なんか流れを構成して、でそれを自分の生活に当てはめてみた時に、あそうだなってしてみたりとか、あだから自分の場合だったらこれを取り入れてみようかなってっていう、なんか一回バラして頭の中で再構築するみたいなスキルがあると、占いっていうのは多分もうちょっと有効に活用できるっていう人は多いんじゃないかなって思います。
自分流にね、
はい、
聞けるといいですね、
はい、もちろんね、それが明らかに、いや今はちょっとなんか外出ない方がいいですよって言ってるのに、いやなんか出た方がいいんだ、ひゃーってやっちゃうとそれは明らかにまずいんですけどでもそこまでなんかリバースエンジンかけちゃうとどうかなって思いますが、なんかそうなんですよ、なんていうんですかね、例えば専門家の記事とか読んでも、例えばこれこういう場合にはこうですよってことを読んでも、はい、あ自分の場合に当てはめてみたらこういうふうに言えるのかなって、脳内再生というか、脳内でまあ再構築することってできるじゃないですか。つまり自分の状況に照らし合わせてみるっていうことだと思うんですけど、でそれが占いっていうのはやっぱりともすると、本当に一言一句とか何でもこう、盲信的になりやすいってしまったら、ちょっと言葉がきついかもしれませんけども、そうじゃなくて、ちょっと距離を取ってみると、どこを取り入れてどこを取り入れないとか、どこはここは自分に刺さってどこは違うとかっていうのは分かりやすいかなっていうのは、それによってその各占い師さんというか、各その先生術師っていうか、伝えてくれる人たちのシンクロ度合いも分かるから、この方は僕とはすごい近いなとか、この方はちょっと自分とは遠いなとか、あとこの方のその表現はなんか自分のあれに、そのなんていうんですかね、一回その抽象的なところも一回上げて、そこから再構築するプロセスがすごい面倒くさいから、ちょっとこの人とはなんか違うなとか、なんかそれによって お気に入りの占い師さんというか、お気に入りのそのライターさんというか、表現者がやっぱりこう出てくると思うんですね。はい、そういう風にして見ていくと、なんか占いの付き合い方っていうのは、まあ、ちょっとリピートになっちゃうんですけど、なんかこう、変わってくるのかなって気はしていて、なんか2020年の下半期の全体運とか言っときながら、なんか気合い占いの見方みたいな話だったら非常に恐縮なんですけど
まあでもね、はい、捉え方前提からね、すごい、
はいはい、
ありがたいです、
でいきなり話戻りまして、
はい、
なんかその占いの話なんか聞きたくねえ、その見方の話なんか聞きたくねえみたいな話もあったかもしれませんが、でここでまあ一応でも今日のテーマって2020年のあれですよね、その下半期の現在ですよね、
はい、です
なのでそこについてちょっとやっと本丸に切り込んでいきたいと思うんですけど、
はい、お願いいたします。
今こういう状況ですから、まあその先が見えないとかね、実際そのいつ収束するかが分かんないっていうこともありがちですけど、でもじゃあさっきもねお話、まあこれがあった、これが多分重要だからさっきのスポンジの話をしたんですけど、そのスポンジじゃなくて、その一番下のそのタルト生地の僕らというか、その星が言うには、なんかね下半期はすごい上がっていきそうです。まあ上がる下がるっていう方は、まあ優劣をつけるみたいな感じで、僕は本当はそんなに好きな表現ではないんですけれども、回復の兆しというか、反逆ののろしが上がっていくみたいなね、なんかそういうイメージはすごくあって、やっぱ人間ってやっぱりほら知恵がちゃんとあって、まあこの英知があり、特に今の現代人っていうのは多分その過去の歴史からちゃんと学ぶとか、過去のデータをちゃんと有用に活用するっていう、多分その科学的な、例えばほら昔のペストだと本当にそのなんていうんですかね、こう大司教がみんなの代わりにこうね祈祷するとか、 なんかちょっとまじないめいたこととかもあったでしょうし、まあもちろん今でも祈りの効果っていうのは多分科学的にもちょっと検証されたりとかしてるから、あながち間違いじゃないような気がするんですが、
はい、
なんかこう、その英知の結晶みたいなものとか、なんかみんなで協力して助け合っていくみたいな、なんか逆に言うとこのピンチだからこそみんながこうどんどんこうね、ほら毛利元就じゃないけど、三本の矢が折れないみたいな、はい、なんかそういう結束みたいなものとか、なんかそういうものっていうのは、はい、多分今でも段階でももう なんかみんなで頑張ろうとか、みんなでなんかクラウドファンディングしようとか、やっぱ出てきてると思うんですよ。
そういうのをフューチャーされがちですよね、やっぱり。
はい、そうです。なので、やっぱピンチこそチャンスっていうのは、本当使い古された言い方ですけど、その、ピンチっていう度合いがだんだん減ってきて、むしろチャンスっていう色合いがだんだん濃くなっていくのかなっていうか、
な
んかそうなんですよ。だから、今飲食店厳しいから、だから本当のお弁当で、じゃあみんなそのお弁当を拡散しようぜ、じゃあそれを宅配しようぜ、販売しようぜとか、なんやらかんやらとかですね、なんかどんどんその善意の輪みたいなものとか、だから、もしかすると国とか組織とか大きいところっていうのは、やっぱり全員に対して、ほら、公平とかじゃなきゃいけないからすぐには動けないのかもしれませんけど、はい、マクロじゃなくてミクロで動いていくと意外と横でつながっていくと、有機的につながっていくとみんな助けていけるんじゃんみたいな動きっていうのが出てくるよっていうのがこの6月の30日前後ぐらいからです。かなりピンポイントの話をもうしちゃいましたけど、まあ、それの前段的な動きっていうのは実はこのもう5月のだいたい5日過ぎぐらいからできてくるので、はい、だからもう全員は助けられないけど僕が関係する人たちは助けたいとか、もしくは逆に言うとなんかこういうことをやったらむしろなんか今 その自分の仕事の全部はそのアフターコロナって言っていくと大変かもしれませんけど、なんかそのには生かせないかもしれないけど、でもこの部分を切り売りするとか、この部分をばらしていけばなんか逆になんかもっと違うこの活躍というかですね、こう仕事に結びつきそうだとかね、役に立ちそうだっていうような形で形をこうフレキシブルに変えながら、つまりなんかこだわりは減らすかもしれないが、はい、なんか逆に社会にこうやったらもっと役に立てるかもしれないっていう、そういう形になんかこう皆さん変形していくというかですね、はい、そういうのがかなり前面にこう出てきそうなのがやっぱりこの5、6月、特にこのブーストかかるのが6月の、30日ぐらいからね、まあ、さっきもちょっとお話ししましたが30日ぐらいからで、はい、で面白いなと思うのはですね、これ前回もちょっとお話ししたのかな、移動っていうのが実は僕はテーマになってると思っていて、なので実はですね、もし仮に一言で2020年の下半期の運勢とは何ぞやって僕もし仮に聞かれたらスパッと言えるのはもうね、民族大移動だと思うんですよ。はい、なんかね、歴史で習ったなんかゲルマン民族の大移動みたいな感じで嫌なんですけど、本当それに近い形で、みんなおそらく自分本来か、もしくは自分の住みたい場所とか、行ってみたい、行ってみたいところって言ったら、まあ旅行みたいな感じのニュアンスはちょっと違うんですけども、なんかそういう、こう、なんていうんですかね、新天地を求めてみんなが動き出していくよっていうのが、この6月の大体末から、来年の1月の中盤ぐらいまでの星の動きです。
おー、すごい。
はい。だから、今年っていう年は非常に対照的で、前半戦は、なんかこう、こもるじゃないですか。まあ、前半って言っても日本の場合はね、3月ぐらいからで、まあ2月にはちょこちょこ言われてましたけども、はい、まあでも3月ぐらいから本格的に、まあこもったりとか、まあ4月から、都内に関してはね、4月から、緊急、なんとかがね、出まして、はい、ロックダウンじゃない、自粛みたいな方もね、もちろん多いですが、はい、まあ僕もね、まあ会みたいになってますけど、で、それが前半戦。だからつまり、はい、静とどうかというとすごい静な感じで、で、後半戦に関しては非常にどうにこう、ギアが変わっていく感じなので、はい。
でもうすでになんか伏線みたいなありますよね。
はい、あります、あります。もう
はい、うん、東京じゃなくていいなって。
はい。
思いました。
え、元島さんそっち派ですか？
いや、そんなになんか、はい、ここ便利だからここに住むっていうのじゃなくてもいいんだなっていうのがすごく、
はい、
それじゃなきゃ仕事できないなって思ってたんですけど、はい、そんなことないなってすごい今思ってます。
そう、実際にやっぱそこって多分なんかなんていうんですかね、多くの方がやっぱそこって気づいていくポイントだと思っていて、
はい、
で今まではちょっとまあこの星の話に戻っちゃうんですけども、そのヤギ座っていうところに星がすごい集中していて、でそれは今年の年末まで実は続くんですが、でそれがやっぱりその一つの型の崩壊とかだから、むしろあと形からの解放っていうふうに出てるんですよ。はいはいはい。だから何かを ちょっとまたあのギャグみたいで嫌なんですけど、はい、あのなんか何かを解放させることによって解決していくみたいな。なので例えば自分はここじゃなきゃダメだと思っていた、もしくは自分はこうするべきだと思っていた、もしくはこれやることが社会的には正解だと思っていた、はい、みたいなことが、うんうん、やっぱり今ってその超強力な外圧によってそういう方がやっぱりこう壊されていってる時じゃないですか。
なんかだるま落としでなんかガンガンされてる感じがします。
だるま落としでガンガン、はい、なのでそうなんですよ、あの、はい、だからどんどんその自分がいる世界のなんかその成功法みたいなものがあなんか、はい、ちょっと違ったのかなとか、いやもしくはなんかもう意味がないのかなみたいな、まあなんか本当にこう今までの頑張りとかあれをなんならね潰されたとか壊されたとかちょっと厳しいニュアンスかもしれませんけど、そういうふうに思ってる方もいるかもしれませんけど、はい、でも必ずやっぱり神様っていうか星っていうのは抜け道をちゃんと用意していて、だったらこうやってやったらいいよとか、だったらこの価値観をちゃんとこう、うんうん、頭の中にインストールすればいいよとかっていうふうになってるんですけど、でそれがあのまさにこのねこの年末からですね、あの星のそのメインキャストというか、あのメインステージにですね踊り出てくるのがヤギ座から今度はそのバトンをもらう水亀座なんですけど、でその水亀座っていうのは実はこの3月からもはや先行して入ってきていて、僕らのその、はい、あのこのあのそのさっきのタルト記事の中に
練り込まれてる、ね、
そうなんですよ。だからタルト記事の構成要素がヤギ座が 100% ぐらいだったのが水亀座が徐々にこう侵略してきてるんですけどなの で水亀座のいいところというかですね、面白いところっていうのは全部リバースかけちゃうんですね。だから今さっきもちょっとね言ったかもしれませんけど、右向き右が左斜め45度になるみたいな、はい、なんかちょっとこうつむじ曲がりというかですね、ちょっとこう天のジャッキーなところがあって、だからもし仮にそう東京が成功法で、もしかそれが中心でこれがビジネスのとかなんやらかい、はい、まあ、僕も今、まあ、東京にいますけど、はい、だったらなんか他のところに目を向けてみたらこういう解決策もあるじゃんとか、むしろこっちの方が楽じゃんとか、そういうふうになんか思考がこうなんていうんですかね、まあ、視点が見る方向が変わってくるみたいなのが、まあ、全人類的に起きてるのがこの3月からの流れでありでそれが6月になったらもっとそれが住まいとか場所の方にまでこう飛び火していって本格的に動くとか増えてくるよみたいな流れなんですよ。
うん、
はい、なので全国 の, そのなんか人口分布とか、なんならその家賃相場みたいなものとか、はい、不動産関係のね、うん、そういうなんかもろもろとか、あとなんなら地方とか行っちゃったら、はい、車なかったら生活できなかったりもするので、なんなら車買うかとか、はい、だからそこによってまた消費が動いたりとか、うん、当然引っ越すから家財道具がとか、はい、うん、でそうなってくるとじゃあもう本社も移すみたいな会社も生まれてくるかもしれないし、
まさに、ね、
はいはい、なのであのそういう形であの、ね、テーマとしては民族大移動っていうふうに僕はちょっとまあお話しさせてもらったんですけど、だからもちろんその波に乗っかって移動するのもよし、なんなら都内とか大阪とか都市部で引っ越しするのもよし、はい、あとはその場所っていうのが出てるってことは当然インテリアとか内装とか労働とかその、ね、あの働くワークスタイルワーク環境もそうなので、なんかいいそのデスクを入れてみるとか、なんかその家でのもう本当にこのテレワークみたいなものがどんどんこうあのむしろなんかあのテレじゃなくてなんていうんですか、オフィスに行くことがむしろ逆にこう逆転して、なんか逆にオフィスに行くっていうのがなんかその専門用語ができちゃうぐらいの特殊な用語ができちゃうぐらいにもなっちゃう、逆転しちゃったらあの、まあ、それがするかどうかは分からないんですけども、だから、まあ、そんなことを見据えてなんか家の中でそういうふうにこうよくより効率よく働けるような環境をあの用意するとか、はい、だから逆になんかインテリアとか内装とかそのインテリアスタイリストさんというかコーディネーターさんとかがすごくこう、ね、うん、まあ、流行るっていうか、はい、注目されるかもしれないし、そういうインテリア雑誌とかも増えるかもしれないし、はい、
楽しみ、
はい、とか、うん、あとはだから当然その子供さんとか家族とかの触れ合う時間も増えるから、はい、そういうところでのなんか、まあ、まあ、グッズアイテムもしくはサイトとかが充実してくるかもしれないし、うん、そういう、ウェブサービスとかアプリが増えるかもしれないしみたいな、なんでどんどん新しい産業とかが出てきたりサービスが出てきてなんか市場が活性化していくよっていうのがこの6月からの動きなんですよ。
すごい、
なので結構ポジティブじゃないですか。
いや、ポジティブです。すごいワクワクしてます、はい、すごい単純
な、まあ、まあ、あとはその、はい、どうしてもこの時代が大きくその土から風に動くなんてね、うん、特に今年なんて言われてますけど、そういう時なので、はい、どうしてもやっぱりこう土してたその、まあ、業種業態っていうのは多少もうかなり強制的に変わらざるを得ないとかっていうのはあるかもしれませんけども、うん、でもそこはでもやっぱりどういうふうにもう組み合わせていくかとか既存のものとこう、うん、なんかドッキングするかみたいなことだと思うので、そこはちょっと用意じゃない、要工夫かもしれませんが、
うん、
はい、まあ、そこも必ず抜け道はあるはずなので、はい、 あとはですね、これ裏技っていうか、はい、これ僕からなんですけど、
そう聞きたいなと思ってました、うんうん、
これからの時代の、まあ、生きる上での、まあ必勝法みたいなのがありまして、まあね、今年の下半期の運気っていうのは、はい、さっきもお伝えしたように民族大移動だよっていうふうにお伝えしたんですけど、
はい、
場所にこだわれよみたいなこともお伝えしたんですけど、うんうんうん、でそれとはまた別でその必勝法というか、はい、その運気の流れとは別なものがありまして、うんうんうん、でそれは何かというと、はい、ですね、頑張らなくていいっていうのがキーワードで出てきていて、
やばい、
はいはい、で頑張らなくていいと、あとはもうライトでとにかくポップで軽快に、あとはなんかつながりを意識するっていうのが出てるんですよ。
そうなんですね、
はい、だから逆に僕今のこのご時世一番なんか手放さなきゃいけないものっていうのは、なんていうんですかね、どこともネットでつながってない方っていうのはもう速攻でその鍵垢を解除して、速攻で見る線の姿勢をやめて、まあ誰かとつながるなり、はい、まあ何らかのコミュニティみたいなところにまあ属するなり、なんならブログを書き始めるなり、なんなら YouTube 配信するなり、なんかそういう自分ってこういう色を持ってますよっていうことをちゃんと伝えられるツールは持っといた方がいいと思います。はいはい、で僕前から多分どっかでもお伝えしてるんですけど、これから多分風の時代っていうのは多分1人1チャンネル時代に多分なっていくので、
うん、すごい、
はい、ってことはノートでも YouTube でもブログでも他の Twitter でも Facebook でも何でもいいし、なんなら多分もっとこれから新しいプラットフォームは出てくると思うんですけど、
うん、
はい、なぜなら情報の時代が風の時代だからなんですけどね。なので、はい、自分で適したものどれでもいいんですよ。迎合する必要はない。別になんか大きな数字が期待できるところを持たなきゃいけないよっていうわけでは別になくて、とにかく自分とバイブスを等しくする、うんうんうん、同じくする人たちとつながれるところにプラットフォームを築いて、そこでコミュニティを形成した方がいいと思います。
いい時代に突入しますね、
はい、そうなんですよ。だからもうね、バイブス至上主義で、
わ最高、
はいはい、でそこを等しくする人たちとつながっていくって、そこで何かを、じゃあその商品をまあこう売買したり、うん、サービスを売買したり、うん、何か YouTube ライブやったりインスタライブやったり、なんかオフミーティングやったりっていうことをやっていくだけで経済は回っていくはずなので、だからもうマクロからミクロへってことを意識してやっていただくと、なんか活路は見出せるんじゃないかなって思います、はい、なんかね、あれなんですよ、今年ってすごいその節目なのは、はい、それこそ昨今の、まあ、SNS でもそうだし、まあ、ブログでもそうですけど、ほら炎上とかってあるじゃないですか。
あります、
はいはい、でまあ、これはまあ誰とも言わないし、別になんかそれを否定するわけでもないし、ただ一つの現象として炎上を見た場合、はい、例えば、まあ、一つの原因として もちろんその炎上するような内容とか やたらスパイシーだよっていうのもあると思うんですけど、ただ、はい、自分が例えばですよ、なんていうんですかね、こう自分の中ではそれが当たり前とか、なんか当然とか、はい、なんかスタンダードになっていることをポロッと書いたり上げたことに対して、うん、誰かの中ではそれがスタンダードじゃなかったり常識じゃなかったことがあって、でそれでこうやり取りがこう激化して炎上するとかっていうのは結構あったりするような気もするんですね。はい、うん、だからそのスタンダードとか常識とか当たり前当然っていうところが違ってるもの同士がバトルするっていうのは、まあ洋の東西ね、まあその歴史を紐解いてみても、まあそれは宗教戦争でも何でもそうなんですけど、まあ経典が違うとか信じるものが違うとか、そこでこうバトルが生じるっていうのは、まあ歴史上紐解いてもよくある話で、
はい、
はい、でもバイブスが同じで、そこのなんかこう共通項が、まあ、つまりなんかもう言わずとも分かるだろみたいなところが比較的近いというか同じもの同士だったら、意外となんかこうなんかシャキシャキこうね、お互い気持ちよく物言いをしても、なんかバトらなくて済むじゃないですか。はいはい、でインターネットの面白いところは、なんか誰とでもつながれて、誰とでも交流ができて、誰とでもこういろんなコメントにやるとかできるんだけども、でもそういうこうバイブスを等しくするっていうところの選択機能がないというかですね、いやもちろんそのコミュニティを作っちゃえばあるんですけど、うんうん、はい、なんか誰とでもこう誰にも絡めるじゃないですか。なんでそういうところがなんか見直されてくるのかなとか、そこにまあ制限というか、なんかグルーピング機能みたいなものとかがこう出てくる、まあ、だから本当にそのコミュニティだけでこうなんか何かが運営されていくってことが今後は増えていくのかなっていうのは保守的には出ています。
いやすごい素敵ですね、
はい、なのでノイズが減っていくので、僕ももしかするとノイズキャンセリング のこのヘッドホンから解放される時が来るのかなみたいな
それ来たらすごいですね。
そう、ノイズがだから減る社会が今後はできてくるような気がします。
押し付け合いとかもね、減るってことですもんね。
そうです、そうです。だからお互いがその発信とかが気持ちいいと感じるもの同士がつながっていくことになるので、 はい、でもそれはお互いがその発信が気持ちいいということは自分の色はこうですよってことを発信しない限りはそこにはたどり着けないので、うんうんうんうん、そうなんですよ。だから1人1チャンネル時代だよってことを僕はお伝えしてるってことなんです。
あ、大事ですね、はい、ちゃんと自分の色を確認して出すっていう、
はいはい、
出しながら確認するでもいい
ですけど、何気に今回のこの発信、これね、この配信すごい重要なことを結構ガンガンね、特に後半の占いの見方以降は相当重要なことをねこう伝えてる気がするんですけどね。
いや、すごい自分に染み込ませすぎてすごいうんうんしか言ってなかったんですけどじゃあユージさんのよく言うファンファーストになるですね。
そうです、はい、でファンファーストでプラスあとはそのライトでポップで、ね、どんどん軽快になっていき、はい、で色を出せば出すほどその自分 の, そのまあ親和性が高い色が集まってくるから、はい、同類校が集まっていく時代へ突入していく感じです。
なんか執着しないっていうのがすごいポイントな気がしますね。
そうですね。あとはちょっとこれは多分ね、僕もそうなんですけど、いろんな人に対してちょっと耳がね痛いコメントかもしれませんが、
はい、
そのなんかやっぱり嫌われる勇気とか、そのみんなに好かれようとしないっていうのが多分すごく重要で、
はい
はい、でそれが多分自分その 100% になるってことを多分阻害しているその原因でもあるので
ドキーみたいない
や僕も言いながらドキーなんですけど、いやなんかもう本当そこですよね。それができたらもうみんなでもっと楽な世界に行けるんだと思います。
はい、半数させてあと5回ぐらい聞かないとい
やでもこれ自分で言うのもあれなんですけど、これね、あの神回だと思いますよ。なんで深海ってことですか、ね、もう本当にもう何度も聞いてもらいたい。僕も何度も多分聞きますけど、いやこれ重要だなと思います。
いや重要ですね、
はい、
分かりました。
まあ、というのもですね、これなんでかというと、今年の下半期というよりはむしろこの風の時代をもう生きていくためのバイブルみたいなことになってるんで、
え、いつまで続くんですか風の時代って
。あと240年ですなので
次の時代も変わることはない
です。だからこれを聞いてくださってる方が多分14歳とか15歳でも多分その方が亡くなる時ぐらいまで多分これ適用されるルールなんで、なので非常に重要かつ
次の代ぐらいまで言い聞かせないと、ま
あ、いや本当そうですよ。だから孫の孫ぐらいまでいけますよ多分、はい、
そうなんだ、
はい、
いや聞けてよかったです
ありがとうございます。
ラッキーですねこれ聞けたら
そうですね、もうぜひなんかシェアとか拡散していただいてみたいな感じですけど、まあでも本当に重要なあの情報っていうか、まあ指針かなって思いますね。
いや、ファンファーストぜひ皆さんやっていきましょう。
はい
はい、ありがとうございます。引き続きユージさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。どんなお悩み内容でも大丈夫です。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp、 それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージを採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤフォン、ジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドフォンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ユージの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のユージさんの星読み運気予報です。5月2日から1週間お願いいたします。
はい、
ちょっと気分が上がっております。
はい、5月の2日から1週間の星読み運気予報なんですけども、
はい、
はい、ですね、テーマが、
はい、
僕いつもなんか後出しでテーマ言う癖があるから、なんか先でも言っちゃいますね。ですね、インスピレーションですけど、
はい、
はい、の流星群がやってくる週です。
なんと、
はい、なんかこれやってみたいなとか、あ、こんなのトライしてみたいなとか、なんか、あ、これやったら楽しそうだなとか、こうなりたいなとか、なんかそういうこう、なんていうんですかね、まあ、未来の自分とかちょっと先の自分がやってることのシーンが見えて、それやったら成功しちゃうとか、なんかその未来からのギフトが届くみたいなイメージっていうのが、なんかイメージとしては正しい気がするんですけど、なんかじゃあそれやったらこうなりそうな気がする、じゃあやってみる、じゃあそうなったみたいな、なんかそういう展開が期待できるので、今週来ることっていうのは脳裏に浮かぶこと、まあ、やたらとシンクロニシティが続くことっていうのはどんどんこうね積極的に取り入れてやっていただいて、 はい、アクションまでのスピードをとにかくもう躊躇せずに早めることですかね。はい。もうなんかピッとひらめいたらすぐやるみたいな。なんかちょっとひらめいたらすぐなんかわかんない。すぐクリックして買うみたいな。なんかそういうアクション、そうなん、そういうアクションがすごい重要なので、なんかで、その時に重要なのは戦略的にならなくていいことです。あれやったらこうなってああなってこうなるからこういう風にリターン返ってくるはずだみたいな思考はちょっともう捨てて、ちょっと捨てていただいて、とりあえずワクワクするものとかドキドキするものとか、はい、あ、これすごいいいなって感じることを積極的に採用することがポイントです。
ダイブしても大丈夫、
もう全然もうダイブもう複数系ダイブスにしましょうぐらいの感じでさ。
で下半期にもつながってきそうな週ですね。
そうですね。だからこの辺りで来る情報をちゃんとうまく取り入れてやっとくと下半期のブーストにつながっていくんですよ、
はい、いやーブーストかけたい。
ぜひにぜひに。
はい、ではちょっと明日から1週間参考にしてみて過ごして、あ、参考にして過ごしてみてください。私も過ごそうと思います。
はい、
エルプレゼンツ特別ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
ユージさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。